様の恵みと祝福が皆様方に豊かにありますように。おはようございます。6月に入りました。もう今年もですね、半年近くが過ぎていくということであります。さて今日、教会の暦によりますと、イエス・キリストの昇天の記念をする礼拝ということになっておりまして、聖書の箇所、読んでいただいたルカ24章44節からを選ばせていただきました。私たちは今日の言葉の中で特に心、そして見ること、聞くこと、こういうことについてですね、ご一緒に教えられていきたいと思いますが、聖書を私たちは読むことに慣れていると言いますか、そういうことを教えられてきているわけですが、聖書の時代、書かれた時代は読むことよりも聞くことが主でした。そして何か出来事を見るということも大きなことでありました。読むことが大事になってきたのは、聖書が一般に広がっていった時代ということでありますね。さてこの見るということですが、ルカ24章には見るという言葉が何度も繰り返し出てきています。そして目という言葉も出てくるわけでありますが、特にルカ24章はイエス様の復活について記しているところでありますから、通常では亡くなった人は生き返るということは考えられませんので、目撃者たちがどのような手順でというか、誰がどこでどのようにそれを目撃したのか見たのか、非常に具体的にルカは書いているということであります。で、私たちは何でもって見るかっていうと、もちろん目で見るわけでありますが、しかし、よく考えてみますと、実は目で見ているのではないということが言えるのではないか。なぜかと言いますと、もちろん目で見ているんですけれども、目に入った映像、情報はどこへ行くかっていうと、眼球の奥の網膜に逆さまになって映ってるわけです。で、それが脳に伝達されて初めて脳は見たというわけです。いくら目を開いてそれを見ても、網膜に映像が映らなければ、映らないということは目の病ということになるでしょうけれども、網膜に映ってもここで逡巡するということがあります。つまり、こんなことあるはずがない。あれは違うと考えますと、映った映像は脳に伝達されない。そういうことからすると、私たちは目で見ているのではなくて、脳で物を見ていると、学者たちが言うのは、もっともなことのように思います。ですから、見たものの全部が見たと認識するのではなくて、見たものの中で取捨選択して見たぞと言えるものと、いやいや見てはいないというものが起こりうるということであります。こういう説明でありますと、聖書の言葉が分かりやすくなると思います。イエス様を見た人たち、そしてその奇跡の技を見た人たちは大勢いたわけであります。聖書はそう記しております。なぜ彼らはその場で、この方は教師のレベルをはるかに超えている、力ある方である、なるほど、説教で言われているようにメシアであると、なぜ大勢の人は信じなかったのか、この説明がつきます。見てはいるけれども、えっと思ってそれを否定する脳の働きがあったりすると、見てはいるけど分からなかった、いや分かろうとしなかったし、見ているはずがないというわけです。そうしますと、百聞は一見にしかずという言葉も怪しくなってきます。百回聞くより一回見た方がということなんですが、逆かもしれません。ですので、イエス様の時代、聖書が書かれていた時代、彼らは聞いて覚えましたし、そして見たことを そのまま口にするんですけれども、聞いたことよりも見たことにいろいろな制約をつけて受け取っていたということがわかります。ですからもし本当に見たことを見たと認識するためには、肉眼で見るだけではなくてもう一つの作業が必要である。つまり脳がそれを受け入れる、今日の言葉で言うと心が開かれなければ見たことにはならない。でルカはイエス様の復活後の弟子たちの変化を克明に記しております。弟子たちに関して言いますと、イエス様の逮捕から裁判、そして十字架での処刑、さらに葬り、そこまで弟子たちは全部見たわけです。そしてそのことについてはこの弟子たちだけでなくて周囲の人々は皆それを受け入れたわけです。あ、亡くなったと、自らがメシアであるとどうも言っていたらしいというあの人は亡くなった、葬られた、これは誰も否定しなかった。ところが三日後の復活の時には大いに戸惑っているわけです。24章を見ますと、これは以前もこの箇所を取り上げて説教させていただきましたけど、エルサレムを離れてエマオに向かう二人の弟子たちのことが書かれてあります。で、彼らはエルサレムで起こった出来事について二人で話し合っていたところに一人の人がやってきた。あなた方は何を話しているのですか。それに対して、あなたはエルサレムにいながらあのことを知らなかったのですかとイエス様に向かって言ってるわけです。この二人はイエス様を見たことがない、なかったとは思えません。見ていたけど、まさかここに自分たちが話し合っているところに、しかも葬りを私たちもちゃんと確認した、そこにあの方が来るということは全く考えていませんから、見てもそれを受け入れなかったわけです。さらに会話が進んでいって、そして、ことが起こっていくわけでありますが、24章16節見ますと、二人の目は遮られていてイエスだとは分からなかったとあります。目が遮られている、目は開いているんです。けれどもこの人がイエス様だと全く受け入れなかったのは、それは分かるような気がしませんでしょうか。そして彼らがこのイエス様に対してその後の様子を伝えるわけですね。女性たちが現場へ駆けつけてみたところ、イエス様は見当たらなかったとイエス様に向かって24節で語っております。目の前に復活されたイエス様がおられるけれど、目が遮られていて気づかなかった。それがようやく食事の段になって、31節見ますと、パンを取って祝福し裂いて、30節ですが、裂いて彼らに渡された時にようやく彼らの目は開かれイエスだと分かった。理屈ではないような気がしますね。話し声を彼は聞いたことがなかったのだろうか。何遍も近くで見ていたんではなかっただろうか。それがパンを祝福される様子、裂いて自分たちにくださった時の仕草、それで、あっとようやく気がついた。それを聖書は、ルカは目が開かれイエスだと分かったという表現をとっております。死者の復活などありえないと誰もが思っているわけですから、目は遮られてというのはこれは致し方のないこと、だから 見当たらなかったというわけですが、目が開かれて初めてことの真相が分かる。旧約聖書イザヤ書42章を開きますと、こういう言葉が出てきます。42章の19節20節でありますが、私のしもべほどの盲目の者が誰か他にいようか、 私の送る使者のような耳の聞こえぬ者が他にいようか。私に買い取られた者のような盲目の者、主のしもべのような盲目の者が誰か他にいようか。あなたは多くのことを見ながら心に留めず、耳を聞きながら、開きながら聞こうとしない。これはイエス様より遡ること700年ほど前の預言者のユダヤの人々への非難の言葉です。選ばれたアブラハムの子孫であるあなた方が聞いていても見ていても悟ろうとしない、見ようとしない、見ることができない。まあ、このようにイザヤは鋭い言葉で批判をしましたけれども、イエス様はご自分の復活を受け入れない、信じない弟子たちに対して、彼らを否定することもなさらず、非難することもなさらず、排除することもなさらず、自分の目で、目を開いて見るようにと招かれているわけであります。同じヨハネの福音書のですね、9章を見ますと、生まれつき、目が見えなかった人の話が出てきます。彼はイエス様によって目が見えるように変えられた。その一つの出来事を通してイエス様とユダヤ人、律法学者やパリサイ人たちとの論争が始まってしまいます。そして彼らは言うわけですね。私たちも盲目なのですか。それに対してイエス様が、もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。鋭い言葉であります。私たちは見えている、分かっている、知っている。そういうことがあなた方の、それそのものが罪なのだとおっしゃった。それはどういうことかというと、ヨハネ9章を教えていることは、自分は見えている、分かっている、聞こえているということは正しくはない。心の目が開かれなければ大事なことは見えてこない、聞こえてこない。話を戻しますが、ルカ24章のエマオ途上の二人の弟子たちは、イエス様と別れた後、エルサレムに戻っていきます。弟子たちのところへ戻っていきます。そして、事の次第を弟子たちに語ります。私について、モーセの律法と預言者と詩篇とに書いてあることは必ず全部成就する。とイエス様が言われた。聖書を悟らせるために彼らの心を開いて、キリストは苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられるとイエス様が語っていかれるわけであります。で、ここで鍵になる言葉なのですが、心を開いてというこの45節の言葉、いろいろな訳を見てみました。口語訳も新改訳も心を開いて、新共同訳は心の目を開いて、そして岩波訳では知力、知る力、知力を開いて、古い英語のキング・ジェームズ版だと、アンダースタンディングという言葉が使われています。理解を開く、理解力を開く。新共同訳が目をつけたわけですね、心に。言語には目という言葉はありません。でも心が開かれるということは、先ほどの多分さまざまな医学関係のあるいは脳科学者と言われるような方々が説明なさるように、目で見ているのではなくて脳で見ているんだという言葉と、この心というものはここではどうも重なっていくような気がいたします。見たものを 心あるいは脳、心の目が否定するか受け入れるか。死人の復活など絶対ない、あるはずがない、ましてあの男が蘇るなんてことは絶対ないと思っていた当時の宗教家たちは脳が否定します。しかし開かれた人たちは見たわけです。そして見たことの説明がその後でついてきます。心あるいは心の目が開かれて最初に分かったことは何かというと、イエス様の先ほどの言葉ですね。私について、まあ、つまり律法と預言者と支援というのは旧約聖書全体を表しますから、旧約聖書の中で私について預言されていること、イエス様がそうおっしゃる。それは必ず全部成就するということと、そしてキリストは苦しみを受けて三日目によみがえって、それから罪の許しの許しを得させる悔い改めがエルサレムから世界中に広がっていくという、これを目を開いて見ていくということであります。おそらく同じような経験をなさった方は私は決して少なくないと思うのですが、聖書を読み始め教会に行き始めて最初に心の葛藤は何かというと、神様がおられるかどうかとかというよりも、キリストって何ということだったのではないかと思います。唯一の創造者である神を教会に来て知る、創世記一章一節を読んで創世記からこれか、新島城じゃありませんけれども、この一節で信じたという人もいるぐらいですから。しかし厄介なのはやはりキリスト必要か。でその裏にはイエス様のこのメッセージが嫌いなんです。苦しみを受けて死人の中から蘇って、悔い改め、何それ、私はそんな悪いことしていない、私は罪人じゃない、普通の人間だと。ところが心の目が開かれるとその理論立てが崩れていく。かたくなに自分には非がない、悪いのは社会であり世間であり親であり兄弟であり教師でありあの人でありと思っていたところが、私自身が実は今までこれを認めてしまったら自分が崩れてしまうんではないかと思っていたことが受け入れざるを得なくなる。どうしたんだろうか。教会に行くようになってもっとマシになるかと思ったら、あまりのひどい自分の姿が見えてきた。説教を聞くたびに罪だ罪だという、あれさえ言わなければもっと人が来るのにとさえ私などは思ったぐらいでしたけれども、でも素直になるなるならぬの前に何か変化が起こって、ああ悪かったのは自分の方ではなかったか、世間や社会や現代や政治や指導者やそういった人たちへの非難の前に、お前はどうなのかと問われると、申し訳ありませんでしたという、心の目が開かれて真っ先に見えるのは自分の姿、ありのままの姿、それが見えないとキリストの十字架の意味がわからないし、否定する、見てもわからない、必要ないという、私はこのままで生きるんだと、そんな弱い人間ではない。ですから心が柔らかくなる、まあ、旧約聖書ではうなじが硬いとか柔らかいという表現を使ったりいたしますけれども、心が柔らかくなると突っ張っていた自我というものに変化が生じて、まあいいか、認めていいか これが認めた方がどうやら前に進むなと分かってきて、認め始めたところからキリストの存在が絶対に必要になるということが分かってくる。創造者なる神だけでなくて、罪を許す神、そしてそこへ私を導いてくださる聖霊なる神、ここに道筋がついていって、聖書が分かるようになってきたということじゃないだろうかと思ったりいたします。そしてもう一つ私たちに変化をします。それは自分が見えてくるということは、先ほど言いましたように神、聖書が言う神が分かる。これカルバンなどが言います自己認識と神認識は神一重だ、表と裏の関係だ。神が分かれば自分が分かってくる。本当の自分の姿が見えてくると神が分かってくる。もう一つ、それは何かというと他人が分かってくる、他者が分かってくる。私たちは人をどう見ていくか、それは子供の頃からだんだんと習慣化されてきて、自分と人を比べることに非常に慣れてくるわけですね。自分より大きいか小さいかから始まって、出来がいいか悪いかまで、そしてそれは大人になっても続いていきます。偉大か偉大でないか、有名か有名でないか、どれだけ大きい人かちっちゃい人か、資産は大きいか小さいか、もう絶えず比べ比べ比べで、世に勝つ者は誰か、多く持っているものだと聖書と違うことを言いますね。聖書は世に勝つ者とは誰か、イエスを神のこと信じるものではないか。他人が分かる、どう分かるか、自分と比べての世界はあまりというかほとんど意味がないということが分かるのと同時に、あの人もまたキリストの許しが必要な人なんだということが分かるということではないでしょうか。ですからそこから次の大きなことへと行くわけであります。この罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。誰が述べ伝えるのか、私たちということで弟子たちは受け取っていくわけであります。しかしイエス様はここでも素晴らしい配慮をしておられます。さあ行けとはおっしゃらず、待てとおっしゃった。上から力を着せられるまでは、今あなた方が言っても何にもできない。どんなに頑張っても何かが出てくるもんでもない。この働きは徹頭徹尾あなた方の働きだというのではなくて、神の働きであって、あなた方はその聖霊があなた方に与えられて満たされて導かれて支えられて慰められて、初めてその働きができるのだということでありまして、それまでは待てということでありました。そしてやがてペンテコステの出来事を彼らは体験して、そこから福音の広がりということが起こっていくわけであります。今日日本の教会を見ますとですね、まあ、これは日本に限ったことではないことであります。成長の時期を経て停滞しているように思いますし、いや停滞よりも衰退に向かっているのかもしれないというようなことが言われたりいたしますが、しかしこれは軽々に言うべきことではないように私は思うんです。成長しているのか停滞しているのか衰退していくのか、聖書はどう言っているかと言いますと、全世界に述べ伝えられるということと、そしてどんどん信徒が増えて幸せな国世界ができるとは言っていない、迫害のことについて触れていますし、そして反キリストが力を持って世界を牛耳ろうとする激しい戦いが起こるということを言っておりますから、私たちは過去を振り返っても宣教の歴史は 成長と停滞、そして衰退、近泥、近況、そういったことを繰り返しながら今に至っているし、これからもそうであろうと思います。で、私たちとしてはどうすることもできません。ただできることは、神様を本当に私たちを褒めたたえながら、今日の聖書の言葉の最後にありますようにね、51節で祝福しながら、彼らがですね、イエス様が祝福されながらですね、彼らから離れていかれて、彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。禁教下にありましても、あるいは自由な時代でありましても、神を褒めたたえるということは誰も禁じることができないわけです。私たちはそれを大切にするということです。ありがたいことに、少なくとも今は自由な時代であります。そして人数が増えた減った、そういうことに一喜一憂することなくですね、私たちは神を褒めたたえるということに中心を置いていきますと、不思議と人は酔ってくるものです。どうしてか、やはり自分には何かが欠けていて、何かが必要ではないか。聖書を知ったときに、教会を知ったときに、キリストの許しを知ったときに、ああこれだったかと気づいて、そこに集まりとどまり、礼拝をする群れの中に加わってくるということは絶えず起こってくるからです。ですから私たちとしては、人数のことやら成長のことやらではなくて、神を褒めたたえること、ここにしっかりと軸足を置いていく、そのような家庭生活、社会生活、教会生活を大切に続けていこうということでないでしょうか。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、私たちはいくら見ても聞いてもなかなか受け入れない、そういうことを繰り返すものでありますが、素直な心をいただき、また私たちの固くなな心を打ち破り、柔らかな心の目が開かれて、見るべきものを見、聞くべきことを聞いて、しっかりと神を褒めたたえる一人として教会につながっていくものとならせてください。どうぞ神戸ゴスペルキリスト教会のお一人お一人、そして、お一人お一人につながるご家族の方々の上に、この地域の方々の上に、神様の豊かな祝福が広げられていきますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。